稲川議会だよりをお届けします。音声役音訳ボランティアリビエール福井です。稲川議会だより第179号、令和3年2021年5月1日発行、兵庫県稲川町議会。この号の主な内容は2ページ、議案審議、令和3年度主な新規事業、つながりと挑戦。4ページ、予算審査、新型コロナウイルスワクチン接種事業に総力。6ページ、委員会の活動報告、道の駅移転の債務負担を減額ほか。8ページ、会派を代表し町長に問う。12ページ、一般質問、3人が町の考えを問うなど、順を追ってご紹介します。2ページ、3ページ、議案審議、令和3年度主な新規事業、つながりと挑戦。学校給食地産地消331万9000円、給食センターに長期保管する保冷庫の設置など。道路拡幅設計997万6000円、飯田橋の幅員が狭く改良事業を行う。学校 ICT 強化82万5000円、小学校中学校へ情報教育指導員派遣。農地利活用推進51万5000円、取得面積を 10R に引き下げ新規参入を促進。都市計画マスタープラン等策定1348万1000円、市街化調整区域の土地利用の方向性を示す。障害者外出支援550万5000円、重度障害者にタクシー助成券。第404回3月定例会、2月24日から3月26日まで31日間開会し、専決処分4件、3年度各会計当初予算7件、2年度各会計補正予算7件、人事案件2件、条例制定1件、条例改正9件、規約改正1件、調動認定1件、土地の取得1件を審議した。一般会計について修正案が提出され、賛成少数で否決された。議案第18号、議案第29号は賛成多数で可決した。その他の議案はすべて原案通り同意可決した。なお、代表質問は4人、一般質問は3人が行った。人事案件、教育庁の選任に同意、中西正治氏。固定資産評価審査委員会委員の選任に同意、吉野智一氏。条例改正の主なもの、敬老祝い金条例の一部改正、100歳の敬老祝い金3万円を1万円に減額、福祉医療費の助成に関する条例の一部改正、一人親控除制度を新設、町道認定、大屋さんの町道路線の認定変更及び廃止、土地の取得、道の駅移転先の南田原地区の田、畑、水路など36,927.5平方メートルを5,529,790円で購入。3の討論内容、3年度一般会計予算に対する道の駅整備事業費を減額する修正案。賛成、農業の生産現場支援策が予算に十分に盛り込まれていない。道の駅整備事業しか予算計上されていない。反対、3月12日定例会で土地購入の案件が可決している。登記も完了している。維持管理費用は当然必要。結果、賛成4、 反対10で否決。3年度一般会計予算、賛成。常任委員会で慎重に審議してきた。コロナ禍であるからこそ、医療、子育てなどの福祉施策を前に進めることを切望する。反対。これまでの議会答弁を覆してまで移転先用地を購入するなど看過できない。コロナ禍で苦しむ住民に対し弱者を切り捨てる冷たい予算となっている。道の駅移転は公費の負担が大きい。結果、賛成10、反対4で可決。2年度一般会計補正予算に対する道の駅整備事業にかかる債務負担行為を0円にする修正案。賛成。コロナ禍で経済情勢が悪化し、温浴施設を野外施設などに変更した。立ち止まって練り直す必要がある。反対。5年にわたり議論し、議会として対応してきた。これを0円にする案は理解できない。結果、賛成5、反対9で否決。2年度一般会計補正予算、賛成。新型コロナウイルス感染対応のための学校への衛生対策や飲食店などへの時短営業に対しての協力金などで極めて重要。反対。道の駅機能拡大の事業者のリスクは警備でいつでも撤退でき、町にとってはリスクが格段に高いものになった。結果、賛成10、反対4で可決。敬老祝い金条例の一部改正、賛成。3万円を1万円に改正することは検証結果によるもの。高齢者を対象として次元的にでも外出支援対策をするよう進言する。反対。100歳という大きな節目に本庁の主体性を持って3万円を維持するべき。2年度の実績は8人で24万円。大きな支出ではない。近隣自治体と同等にする理由もなく、本庁の独自性もない。結果、賛成11、反対3で可決。土地の取得、賛成。2年度予算で可決・承認されたものであり、執行は適正に行使されようとしている。地目変更後に鑑定され、適正価格である。反対。計画内容が決定し、その後の実施段階で土地を購入するという基礎的な手順はしっかり守るべき。道の駅移転事業が大幅に見直されており、その内容を住民に伝えることなく審議をされることもない。事業者と契約締結後、用地の売買契約を進めると説明してきた。先に用地購入を認めることは議会の存在意義を問われる。結果、賛成9、反対5で可決。等の審議結果。3月定例会。議案第3号、3年度一般会計予算の修正案に、賛成の議員、グリーンズ稲川、岡本信司、福井澄江議員、会派に属さない議員、山田恭子、山下治議員、修正案に反対の議員、公明党、南初夫、坂本博子議員、稲川厚生、宮東豊和、加藤育子、福井和夫、小東明子議員、民主稲川、丸山淳、井戸真紀議員、会派に属さない議員、池上哲夫、中島隆夫議員。以下、議員名のみお知らせします。原案に、賛成の議員、南初夫、坂本博子、宮東豊和、加藤育子、福井和夫、小東明子、丸山淳、井戸真紀、中島隆夫、山下治議員。原案に反対の議員、 岡本信次、福井住江、池上哲夫、山田京子議員。議案第10号、2年度一般会計補正予算第8号の修正案に賛成の議員、岡本信次、福井住江、池上哲夫、山田京子、山下修議員。反対の議員、南初夫、坂本博子、宮東豊和、加藤育子、福井和夫、小東明子、丸山淳、井戸真紀、中島孝夫議員。原案に賛成の議員、南初夫、坂本博子、宮東豊和、加藤育子、福井和夫、小東明子、丸山淳、井戸真紀、中島孝夫、山下修議員。原案に反対の議員、岡本信次、福井住江、池上哲夫、山田京子議員。議案第18号、敬老祝い金条例の一部改正について賛成の議員、南初夫、坂本博子、宮東豊和、加藤育子、福井和夫、小東明子、丸山淳、井戸真紀、池上哲夫、中島孝夫、山下修議員。反対の議員、岡本信次、福井住江、山田京子議員。議案第29号、土地の取得について賛成の議員、南初夫、坂本博子、宮東豊和、加藤育子、福井和夫、小東明子、丸山淳、井戸真紀、中島孝夫議員。反対の議員、岡本信次、福井住江、池上哲夫、山田京子、山下修議員。なお、全員が賛成の議案は表示していません。また、下坊達夫議長は採決に加わらないため表示していません。神林辰巳議員は全会欠席で表示していません。4ページ、5ページ、予算審査。令和3年度当初予算総額201億6611万8000円、前年度比 1.2% 減。質疑、新型コロナウイルスワクチン接種事業に総力。暮らし。質問、新型コロナウイルスの集団接種で稲ホール、睦瀬住民センター、日生公民館の3会場に必要な医師、看護師を配置できるのか。答え、川西市医師会と協議し、医師による接種が難しく、看護師接種に切り替えての対応を検討している。複数の接種会場で同時実施はしない形で医師を確保する。質問、毎月窓口での納税者は何パーセントか。答え、40.2% で17億3462万9000円。質問、4月以降に導入するスマホ決済の内容は。答え、対応アプリは PayPay、LINEPay、PayB、支払い秘書である。農業。質問、新規収納確保事業の現状と今後は。収益確保は学校給食の地産地消に結びつけられないか。答え、新年度に認定予定の3名を含め8名となる。経営状況が苦しいという声は聞かない。給食の地産地消化については、補助金で安定的に出荷してもらえる環境を整備する。環境。質問、ごみ減量化対策で食品ロスへの取り組みは。答え、全県的なフードドライブの推進ネットワークに参加して、県内の取り組み状況などを情報収集する。質問、 ゴミ出し支援のあり方の検討状況は。答え、ゴミ当番の負担を軽減する方策を関係課と協議中。地域の声も聞きながら進めていく。都市政策。質問。7月からデマンド交通の有償実験が始まるが、定期券や回数券、小児運賃の設定は。答え、デマンド交通の需要と運行経費、利用者意見、行政負担の妥当性などを総合的に考え、評価指標を設けて検証を行う。企画総務。質問。広報事業で新たに導入する LINE のセキュリティ対応は。答え、職員用業務端末とは切り離し、安全に情報発信ができるようにする。質問、ホームページのシステム改修の内容は。答え、情報を端的に見つけられる構成に変えて、庁全体のプロモーションの強化につなげる。消防、質問、高機能指令システムのメリットは。答え、本庁に出動可能な救急車があっても、市、町、協会付近で他市の救急車が早く着く場合は、指令システムによって自動的に他市の救急車が出動する仕組みになっているため、到着時間が約7分間短縮される。住民保険。質問、がん検診で新たに胃内視鏡検査が導入されるのか、またいつからか。答え、4年度から個別医療機関での実施を想定し、3年度はその準備費用を負担。胃内視鏡検査は50歳以上が対象で、40歳以上、50歳未満の人と集団検診においては今後もバリウム検査を実施する。福祉。質問、性多様性相談業務の相談体制は。また、児童生徒への周知方法は。答え、相談員は1人で、相談日は毎月1回。本年4月から阪神間すべてにおいてパートナーシップ制度を導入。広報やポスターなどで PR。 小学校・中学校への啓発は今後検討する。質問、障害者外出支援事業補助金について、タクシー助成券のチケット利用方法と利用範囲は。答え、1枚1000円のタクシー券を12枚交付。タクシー券を使える事業所は現在6社で、そのうち3社は車椅子対応の介護タクシーもある。教育。質問、スクールバス購入費3742万4000円で3台分とのことだが、町の所有か、また運転手も町で確保して運行するのか。答え、町が所有し、運行は業務委託とする。質問、教職員の働き方改革により、長時間の時間外労働などの問題は改善されているのか。答え、ここ数年で時間外の留守番電話対応や会議などを短くするためのペーパーレス化に取り組み、定時退勤日も定着している。国民健康保険。質問、マイナンバーカードが保険証の機能を果たすのはいつからか。答え、3年3月から始まっており、各病院で読み込むための機械を設置すれば運用開始できる。介護保険。質問、脳の健康教室で腸が負担していた教材費を自己負担にした理由は。答え、もっと教室を増やしたいという希望があり、今まで自己負担としていた事務費やサポーター費などは町が負担し、個人の教材費を自己負担とした。奨学金。質問、予算額が前年度と比べて大幅に増えているが、 対象者の人数は増えているのか、またコロナと関係があるのか。答え、少子化により対象となる人数は減っているが、貸付件数は増加。啓発による奨学金制度の周知により利用者が増えている。コロナで収入が減ったという話は聞いていない。一般会計107億2500万円。収入と支出の円グラフを読みます。収入、自主財源、町が自ら徴収収納することができるお金 42.3%。 内訳、町税32億4212万円 30.3%。 繰入れ金、他の会計や基金、貯金から入ってくるお金7億7297万円 7.2%。 使用料及び手数料1億8186万円 1.7%。 その他3億3357万円 3.1%。 依存財源、国や県の基準に基づき交付されるお金 57.7%。 内訳、地方交付税24億3500万円 22.7%。 国・県支出金、国や県から交付されるもののうち使い道が特定されるお金19億3414万円 18.0%。 譲与税交付金8億3954万円 7.8%。 調剤9億8580万円 9.2%。 収入終わり。支出、内訳、民生費35億4898万円 33.1%。 教育費17億7043万円 16.5%。 総務費12億5883万円 11.7%。 衛生費11億5621万円 10.8%。 土木費9億5315万円 8.9%。 交際費、町が国などから借り入れたお金の返済に要する経費、人件費、扶助費とともに義務的経費の一つとなっている。8億9651万円 8.4%。 消防費6億1103万円 5.7%。 その他5億2986万円 4.9%。 支出終わり。3年度会計別の予算額の表を、会計区分、当初予算、対前年度増減パーセントの順に読みます。一般会計107億2500万円 4.0% の減。特別会計4項目あります。1、国民健康保険32億8822万円 1.0。 2、介護保険24億5375万円 3.4。3、後期高齢者医療保険8億5619万円 5.9。 4、奨学金3139万円 66.1。 奨恵66億2955万円 2.7。 企業会計2項目あります。1、水道事業会計11億420万円 6.8。 2、下水道事業会計17億737万円 2.0 の減。承継28億1157万円 1.3。 合計201億6612万円 1.2 の減。 終わり。ただし各会計ごとの予算額を満単位で表示しているため端数処理をしています。そのため実際の予算額と一致しない場合があります。6ページ、7ページ、委員会の活動報告。総務建設委員会、道の駅移転の債務負担を減額。2月25日、委員会を開会し、付託3議案を審査。主な質疑は次の通り。2年度一般会計補正予算。質問。道の駅整備事業の債務負担行為補正が減額に至った経過及び内容は。答え。事業者にアンケート調査を実施、公募条件の一部見直しを検討してきた。屋外施設は多様な施設の在り方が考えられ、事業者の提案により具体化する。温浴施設を見直し、37億3800万4000円から24億7110万円に減額となる見通しである。国費の補填もあり、町の実質負担額は9億円以内としている。質問。新しい道の駅の集客数見込みは、また国からの交付金の見込み額は。答え。利用者は現在の倍の140万人、交付金は4億円を見込んでいる。質問。温浴施設から屋外施設へと内容が変わっているが、道の駅での購買などにつながるのか。答え。本来の道の駅の機能である。安全で安心な野菜など、地域の農産物を買ってもらう道の駅を目指す。質問。町民税の法人税割の減収について、企業や事業所が何箇所廃止になったのか。答え。金融関係が1箇所、建設関係が1箇所、介護関係が1箇所の計3箇所が廃止となった。補正予算の修正案が提出され、可否同数のため委員長採決により否決。原案は可否同数のため委員長採決により可決。2年度水道事業会計補正予算。質問。新型コロナウイルス関係で水道料金が払えないという人が増えているが。答え。生活困窮者で支払いが困難な人は分納で対応している。2年度下水道事業会計補正予算、いずれも全会一致で可決。生活文教委員会。子育て支援などをリモートで。2月26日委員会を開会し、付託5議案を審査。主な質疑は次の通り。2年度一般会計補正予算。質問。学童保育に Wi-Fi を設置するとのことだが、活用方法は。答え。リーダーとのやり取りをすべてデータ化することで事務の軽減化を図っていく。質問。キッズフェスティバルなどのイベントを今後リモートで実施する考えは。答え。オンラインでの子育て相談を2月22日から開始している。3年度はオンラインによる子育て講座や研修などを進める。質問。休校の際に児童が家庭でタブレットを使用するとのことだが、ネット環境のない家庭を把握しているか。答え。モバイルルーターを配布し対応した。2年度国民健康保険特別会計補正予算。質問。一般被保険者療養給付費の増額要因は。答え。入院療養者に高額な人がおり、その影響が主な要因である。2年度介護保険特別会計補正予算。質問。保険者 努力支援交付金が入ってくるが、どのような取り組みが評価されたのか。答え、第8期介護保険事業計画の策定、ケアマネージャーの地域支援事業、認知症の初期集中支援、介護予防の健康づくりの取り組みなど、2年度奨学金特別会計補正予算。質問、滞納徴収にコロナの影響はあるか。答え、滞納徴収は例年文書も含めて年3回実施しているが、2年度はコロナ禍のため文書通知を2回とした。その他一議案も審査、いずれも全会一致で可決。3月12、15日に委員会を開会し、付託10議案を審査。主な質疑は次の通り。火災予防条例の一部改正。質問、電気自動車の急速充電設備がイオンに2台あるが、回収は事業者負担か、補助制度はあるのか。答え、今回は回収の必要はない。設置する場合は国の補助制度がある。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。質問、主任介護支援専門員を管理者にするということが本条例改正により猶予されるということか、また近隣も同様か。答え、3年3月31日までが9年3月31日まで延長になった。全国でこの法律は適用となる。敬老祝い金条例の一部改正、賛成多数で可決。その他9議案は全会一致で可決。行動路線の認定変更廃止。総務建設常任委員会、3月11日現地視察。認定する路線、橿原1号線1887.7メートル、橿原27号線 301.0メートル。変更する路線、橿原14号線変更前 2856.2メートル、変更後 4867.6メートル。廃止する路線、橿原1号線1749.5メートル。説明後、大屋山周辺の現地視察を行い、全会一致で可決。ページから11ページまで、会派を代表し町長に問う代表質問。なお、すべての質問に QR コードが掲載されています。稲川厚生、宮東豊和議員、加藤育子議員、小東明子議員、福井和夫議員。代表して宮東豊和議員。本庁が目指すべき道の駅とは、など4項目あります。 1. 新しい道の駅の果たすべき役割は多岐にわたる。今までとは全く異なる新しい生活様式になるであろうアフターコロナ、ウィズコロナの世界において、本庁が目指すべき道の駅とは。町長、道の駅機能拡充は新たな町の魅力創造に直結する事業である。食住近接の町づくりをテーマとし、町地域創生総合戦略の中で重点プロジェクトと位置づけ、検討を重ねてきた。その間、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などで事業者公募の延期や事業内容の見直しを余儀なくされたが、これにより施設整備にかかる債務負担行為額を37億3800万4000円から24億7110万円に減額し、町実質負担額を9億円以内とした。本事業は本庁の将来を見据えた最重要事業であり、町全体の活性化や観光、農業振興などの拠点施設となるよう目指していく。2. 新道の駅が果たすべき役割として公共交通の結節点となることを期待するが、誰もが安全に安心して利用できる新しい公共交通システムについてはどう考えるのか。町長、3年度には地域公共交通活性化再生法に基づく町地域公共交通計画を策定する。本町における将来の公共交通ネットワークを実現させるために必要な取り組みの方向性や施策を定め、地域特性や利用実態に応じた持続可能な交通体系を構築し、総合的な交通ネットワークの形成を目指す。3、農福連携こそ本町にあった農地の利活用で人口減少に歯止めをかける施策と考えるが、町長、農業と福祉が連携することは、障害者が農業分野での活躍を通じて自立支援や生きがいを創出し社会参画を促す取り組みと考える。農福連携が進むことで障害者が農業の担い手として活躍し、農業就業者が増えることで有給農地、将来的に耕作の予定がない農地のこと、有給農地の発生防止も期待できるなど有効な事業であることから、さまざまな農業施策活用に向けたアドバイス支援をしていく。4、新設される清涼中学校は単に生徒数が減った2つの学校を統合するものではない。そこではどのような子どもを育てようとするのか。教育長、予測困難な未来社会にあって誰かが夢を描いてくれるのではなく、自分自身が夢を描き、その実現に向けて自分で人生を切り開いていく、そんな力を育成していく。自分で考え議論する学校を重要なコンセプトとし、学校と地域が一体となり従来の枠にとらわれない新しい学校づくりを目指す。民主稲川、丸山淳議員、井戸巻議員代表して丸山淳議員。プロロジスパークの町税の収入総額はなど5項目あります。1、本年8月にプロロジスパーク稲川2が、11月にはプロロジスパーク稲川1が竣工予定であるが、本件で4年5年に想定される町税収入の種類と額は、また以前1500人のうち500人程度は町民を雇用してほしいと本町からプロロジス側に要望したと聞いているが、その後進出企業などとの協議はどうか。町長、4年から固定資産税が課税される見込みで、土地は3000万円程度、家屋は約2億8000万円を見込んでいる。これに法人住民税、都市計画税を見込んでおり、4年度の課税合計で約3億7300万円と試算している。5年度はさらに焼却資産税にかかる固定資産税が加わる見込みで、約2億4000万円程度の税額が見込まれ、合計6億600万円程度になると試算。稲川1は全6階建てで、1階から5階は株式会社モノタロウが契約、4年4月に稼働予定。稲川2については全5階建てで、1階から2階が株式会社ビバホーム、3階が株式会社日立物流西日本、4階5階は大手電子機器メーカー。まずは町内在住者を優先的に採用するように申し入れており、各企業とも協力的である。2、ゴミ処理は高齢者にとって最大の悩みの一つ。早期に今までの収集方式をやめ個別収集に変更すると同時に、ゴミ袋を有料化してはどうか。町長、排出ゴミの 収集方式はステーション方式と個別収集があるが、ステーション方式での自治体が全国では約9割である。阪神間においても尼崎市のみが個別収集である。ゴミ袋の有料化については現時点では導入は考えていない。3. 本庁のマイナンバーカードの普及率は、町長、3年1月現在交付枚数が18,858枚で、普及率が 35.2% と県内全市町の中で第4位である。 4.3 年度から一般会計予算で管理する学校給食の公会計による運営となるが、これまでと今後のやり方の違いについて分かりやすく説明を。教育庁、公会計になると保護者の口座から直接町一般会計に口座振り替えが行われ、集金作業について今後教職員が携わることはない。 5. 留守家庭児童育成室の手洗い場では非接触の手洗い場に変更していない箇所があるが、設置予定は。町長、児童生徒が日常的に使用するトイレの手洗い場は児童水洗化がほぼ完了している。感染予防、衛生管理を最優先しながら児童水洗の未設置箇所の導入について検討する。クリーンズ稲川。岡本信二議員、福井住江議員代表して岡本信二議員、9億円では済まない事業条件に修正かなど2項目あります。 1. 道の駅整備事業について、将来にわたり持続可能な行政運営を進めていくには町の身の丈に合った機能拡充であるべきとの我が会派の姿勢は変わらない。コロナ禍で温浴施設がなくなり、屋外ふれあい広場が敷地面積の約3分の1にあたる1万平方メートルを埋めるなど、事業予定地の内容が大きく変わり、最悪の場合9億円以内の出費では済まない事業条件に修正を加えている。改めて住民へ丁寧に説明し、議会にもきちんとした説明を行うことが求められる。強引に進める姿勢には納得できない。住民の疑問や不安の声にどう答えるのか。町長、道の駅整備事業は平成27年度に町地域創生総合戦略の中で重点プロジェクトとして位置づけ取り組んできた。議会においても特別委員会を設置し、慎重な審議を重ねてきた。住民に対しては複数回にわたり町広報誌、ホームページなどに掲載し、周知を図りながら必要に応じて住民説明会を実施してきた。今回の見直しは道の駅稲川活性化基本計画に基づいた事業の具体化の際に生じた新型コロナウイルス感染症拡大の影響による不可抗力的な機能変更であり、基本計画の方針や本質的な役割を見直すものではない。温浴施設から屋外施設への変更は基本計画にあった候補機能から抽出し直したものである。議会に対しては行政報告並びに総務建設常任委員会で説明した。住民には広報稲川3月号において知らせている。 2. 町長施政方針には校長という文字が見当たらない。公聴とは広く一般の人の意見や要望などを聞くことである。積極的に住民の声を聞くことが調整を進めていくためには大変重要。どのような方法で住民の声を聞こうと考えているのか。町長、住民の調整に対する意見や要望などを広く聞く取り組みとして小学校区を基本に設置しているまちづくり協議会に地域担当部長などが参画し、地域と行政のパイプ役となるよう取り組んでいる。 まちづくり協議会との町長懇話会なども地域からの要望に合わせて開催している。町政に対する考えを伝え、住民と直接話ができる場となっている。その他の質問。コロナワクチン接種会場への交通手段の確保、家庭ごみの個別収集、財政規律の緩み、ほか。南初夫議員、坂本博子議員、代表して坂本博子議員。在宅介護が必要な人への接種対応は、など5項目あります。1、住民の命と暮らしを守るため、希望するすべての人にワクチン接種を円滑に行うことが重要課題である。在宅で介護が必要な人などへの対応や、医療従事者の確保など、万全な接種体制の整備を。町長、在宅での接種は訪問診療時に行えるよう、関係医療機関と協議し、かかりつけ医にもできる限り多くの協力を依頼する。医療従事者については、医師会と調整し、町内の医師の派遣を依頼。看護師も町内医療機関や看護師業務を受託している事業所とも協議し、早急に必要数を確保する。2、3年8月と11月にプロロジスパーク稲川が竣工予定。雇用などの面で住民の期待も大きい。転入者への助成制度の拡充など産業拠点地区を生かしたまちづくりは、町長、約1500人の雇用を見込んでおり、移住者を募る良い機会になる。企業立地支援制度により、町内在住者を雇用した場合など、企業に対して一定の支援を行い、転入した常用従業員へも奨励金を支払う。3年度、移住相談窓口を開設し、支援制度の相談をワンストップでできるよう整備する。3、子どもの貧困を招く養育費の不払い問題に関し、養育費の取り決めにかかる公正証書作成手数料などの補助に関する周知方法と、協議の場を持つことの推奨方法は、町長、広報やホームページのほか、公証役場などの関係機関窓口へ啓発チラシの設置や掲示を行い、離婚相談時に事業を紹介、公正証書や調停調書の効力や重要性を発信し、養育費を継続的に受け取り、子どもたちが安定した生活を送れるよう努める。4、1人1台のタブレット端末の活用において、学校差や個人差があると聞くが、3年度の効果的な活用方策は、教育庁、ICT 機器の扱いを得意とする教師の力を活用して、OJT を通して教員の指導力の全体的な底上げを図る。児童生徒がタブレット端末を文房具のような感覚で活用し、気軽に手にできるよう毎朝の起動を習慣化する。情報教育、指導補助員を派遣するなど、きめ細やかに支援していく。OJT とは、オン・ザ・ジョブ・トレーニング。職場の上司や先輩が部下や後輩に対して実際の仕事を通じて指導し、知識・技術などを身につけさせる教育方法のこと。5、70歳以上が対象のグランドパス65の購入助成はバスに限定されているが、タクシー券も購入できるようにしては。町長、高齢者の外出支援とともに阪急バスの利用促進と路線維持も目標としている。3年度の重度障害者を対象としたタクシー助成事業の利用状況を参考に、高齢者助成制度の調査研究を行う。その他の質問。観光誘客と 腸の活性化、農業振興の方向性は、コロナ禍防災減災対策。2ページ、13ページ、一般質問、腸の考えを問う。第104回定例会一般質問。表を質問順、質問者氏名、質問事項の順に読みます。1、小東明子。安全で円滑な新型コロナワクチン接種の実施は、企業誘致への支援体制の考えは。2、福井住江。子育て支援センターの移転を問う。義務教育の給食費の無償化を早急に。学校現場の ICT 化の進捗状況は。3、山田京子。コロナ禍における生活支援を問う。障害者の障害学習を。住民への施策説明は。表割り。なお、各議員の QR コードでは一般質問の動画が視聴できます。小東明子議員。安全で円滑なワクチン接種の実施はなど4項目あります。1、接種対象人数と安全で円滑に実施するための方法は、また医療機関での個別接種はできるのか、イオン稲川店は接種会場となるのか。企画総務部長。対象者は65歳以上が9295人。常設会場は文化体育館、臨時会場は日生公民館及び睦瀬総合センター。完全予約制で行う。速やかに接種するため問診を行う医師が最大で6名、接種を行う看護師が4名で対応。個別接種も実施に向けて調整中。イオン会場は現在設置しない考えである。2、在宅での訪問接種はできるのか。企画総務部長。訪問診療時に接種できるよう協議中。3、体調急変時の対応は。企画総務部長。看護師などが経過観察、副反応があれば医師が応急治療、救急車両の配備も検討。4、差し組み地内で建設中のプロロジスパークは雇用と財源確保の大きな成功例である。新名神高速道路の開通後、企業から町で土地を探しているなどの問い合わせはあるのか。地域振興部長。問い合わせは数件あるが、場所がない。福井住江議員。子育て支援センターは幼稚園跡地へなど3項目あります。1、子育て支援センターを移転させるなら、液状化が懸念される南田原の道の駅移転先ではなく、災害時により安全な松尾台幼稚園、つつじが丘幼稚園の跡地を利用することが、子どもの安全、公共施設の有効利用、公金の支出削減になるが。生活部長。跡地利用は当然のことだが、起こりうる災害のリスクも踏まえた上で移転の判断をしている。2、小学校、中学校の義務教育の給食費の無償化を。未来ある子どもたちに等しく栄養のある給食を提供することは、国を挙げて支援するべきである。会派でも予算要望しているが。教育部長。給食の材料費は保護者負担。3年度に予定していた1食あたり15円の値上げを、コロナウイルスの影響で1年間据え置く。県内明石市、愛生石は無償化だが、本庁は現時点で無償は考えていない。3、学校現場の ICT 化の現状は。教育部長。プログラミング的思考を育んでおり、意欲的に学習に取り組んでいる。3年度から専門の講師を招聘して全体的な底上げを図る。 山田京子議員、住民に説明責任を果たしたと言えるかなど2項目あります。1、2月19日行政報告により道の駅整備事業の大幅な内容変更を知らされた。広報稲川3月号には一番大切な債務保証についての記述がなく、町が支払うという大事なところを削除した記述になっている。これまでの計画から大きく変更された点など住民へ説明することが重要だと考える。道の駅移転計画について住民に対する説明責任を果たしたと言えるのか。企画総務部長、多様な行政運営を進めていく段階において町議会をはじめ住民への情報提供、意見聴取など十分な対応を行ってきたものと考えており、説明責任は果たしている。今後とも行政情報の積極的な公開に努め、行政運営の透明性の向上と住民参画による円滑な施策展開を図る。2、障害者を対象とした学びや体験の場を作ってはどうか。生活部長、障害者が地域やスポーツ、芸術文化などの活動に参加できるよう参加機会の充実に取り組み、生涯を通じ様々な機会に親しむことができるよう、教育、スポーツ、福祉、労働など各施策を連動させながら支援する環境整備に努めたい。14ページ、連載、町の声。学童の見守りと健康。若葉地区、稲川っ子守り隊、松重信幸さん。ボランティアのきっかけは、若葉自治会、班長会のメンバーのお誘いでした。平成22年に稲川っ子見守り隊員として町に登録し、以来今日まで12年間見守り活動を続けています。メンバーの変遷はあるものの、現在20名のメンバーが交通量の多い3地点で見守り活動をしています。最高齢は90歳の女性の方で元気に活動されています。この間、幸いにも大きな事故もなく、地域の安全・安心に少しは貢献できたのではと思っています。私自身も12年間、風邪一つひかず、見守り活動をしていますが、これも成長盛りの子どもに接することで、心身ともに元気の源になっているのではと思っています。またこのご縁で、先生、学童の父母、熟年クラブの方々の治癒を得たことも人生の大きな転換点となりました。熟年クラブでは若葉にお住まいの60歳以上の方の会員を募っています。興味ある方は第3金曜日午前10時に自治会館において月例会を開いています。ぜひ覗いてみてください。町内のインスタ映え、3枚の写真があります。卒業式の朝、友達と南田原地区の親子でお花見、大原公園の三つ葉ツツジの3枚です。皆さんも議会委員会を傍聴しませんか。町議会では身近な問題などを議論しています。まちづくりを一緒に考えてみませんか。傍聴の手続きは簡単です。当日、議会事務局で受付簿に住所、氏名を記入していただくだけで傍聴できます。現在、新型コロナウイルス感染症対応のため、議場10人、委員会室5人に制限しています。6月定例会、本会議の日程、第1日6月4日、第2日6月11日、第3日6月18日、いずれも金曜日。常任委員会の日程、総務建設常任委員会、 6月8日火曜日、生活文教常任委員会、6月9日水曜日、いずれも午前10時から、議事の都合により、また新型コロナウイルス感染症の状況により、日程などを変更することがあります。会議録の閲覧。本会議委員会の会議録は、議会事務局、図書館、日政連絡所、睦瀬総合センターで閲覧できます。また、ホームページからも本会議、各常任委員会の会議録をご覧になれます。議会からのお願い。議会だより取材のため、腕章を着用した議会議員が写真撮影に伺うことがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。稲川議会だより、発行、稲川町議会、編集、議会広報特別委員会、郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、電話 072-766-8710、ファックス 072-766-8882。 以上で稲川議会だより第179号を終わります。